田中幸太郎作。タヌキと廃人。安永年間のことであった。伊勢大廟の内宮寮から外宮寮に至る裏道に、柿で名のある蓮台寺という村があるが、その村に沢田正蔵という人が住んでいた。正蔵はまたの名を長代と言い、豪を六名と言って、和歌をよくし、俳句をよくした。ことに俳句の方ではその頃なかなか有名で、その道の人々の間では一風変わったところのある俳人として知られていた。正蔵は煩雑なことが嫌いなので、妻もめとらず、時々訪れてくる俳優の他には、これといって親しく交わる人もなく、一人一室に老居して苦作をするのを何よりの楽しみにしていた。ある年の晩秋の夕べのことであった。いつものように渋茶をすすりながら苦作にふけっていた正蔵が、ふと見ると窓の障子へ怪しいものの影が映っていた。正蔵は不審に思って、つと窓の障子に手をかけたが、誰か人だったら気恥ずかしい思いをするだろうと思ったので、そのまま庭先へ回って窓の外を見た。窓の外には、一匹の古だぬきがうずくまっていたが、たぬきは正蔵の姿を見ても別に逃げようともしないのみか、かえって嬉しそうに尻尾を振るのであった。正蔵は今日あることに思って、うちの中から食べ物を持ってきて投げてやった。と、タヌキはうまそうにそれを食ってから言ってしまった。そのあくる日の夕方も正蔵が所見をしていると、また窓の外へタヌキが来てうずくまった。正蔵はまた食べ物を持って出て、タヌキの頭を撫でたりしたが、タヌキはちっとも恐れる風がなかった。そのタヌキはその翌晩もやってきた。正蔵は待ちかねていて座敷へ呼び入れた。タヌキは初めの間は躊躇している様子であったが、やがて尻尾を振りながら上がってきた。そして正蔵が所見をしているそばに座って一人で遊んでいたが、しばらくすると寂しそうに帰っていった。それからタヌキは毎晩のようにやってきた。正蔵は寂しい一人暮らしの自分に良い友達ができたような気がして嬉しかった。タヌキは正蔵に慣れて、正蔵が帰れというまでいつまででも遊んでいくようになった。ある夜、タヌキがいつものように正蔵のそばで遊んでいるうちに、戸外は大雪になった。正蔵は積もった雪を見て、タヌキを返すのがかわいそうになった。で、タヌキの頭を撫でながら、おい、タヌコ、今夜は雪だから泊まって行け。と言うと、タヌキは尻尾を振って喜んだ。その夜、タヌキは正蔵の床の中へ入って寝たが、それからタヌキは正蔵のもとで泊まっていくようになった。正蔵がタヌキを可愛がっていることは、やがて村中の評判になった。村人は時々夜の明け方などに、正蔵の家から出て行くタヌキの姿を見ることがあったが、互いに戒め合って危害を加えなかった。そして村の子供たちにも、先生様のタヌキにいたずらしちゃいかんぞ、と言いした。ところで、その正蔵が病気になった。はじめはちょっとした風邪であったが、それが高じて重体に陥った。村人たちは代わり代わり正蔵の病気を見舞ったが、 その都度、肖像の枕元に座っている狸の殊勝な姿を見た。肖像は自分の病気が思って長くないことを悟ったので、某日その狸に言った。お前とも長らくの間、仲良くしてきたが、いよいよ別れなくてはならぬ日が来た。私がいなくなったら、もうあまり人に姿を見せてはならんぞ。それに、どんなことがあっても、田畑などは荒らさぬようにしろよ。さあ、もういいから帰れ。肖像の言葉が終わると、タヌキは焦然として出て行った。その夜、肖像は親切な村人たちに見取られて息を引き取った。それは、安永七年6月25日のことであった。それから数日の後のことであった。一日の仕事を終わった村人の一人が家路に急ぎながら、肖像の墓のそば近くに来かかったとき、その墓の前にうずくまっている女の姿が目についた。その女は美しい着物を着て、手に一束の草花を持っていた。そして、よく見ると女は泣いているらしく、肩のあたりがかすかに震えていた。それはこの付近ではついぞ見かけたことのない女であった。村人は誰だろうと思って不審しながらそのそばへ行った。もし？村人がこう言って声をかけた途端、その女の姿は忽然と消えてしまった。そして、そのそばには女が手にしていた草花が落ちていた。村人たちはそれを聞いて、それはきっと例の狸だったろう、と言って、その行為を主張があったが、その心が村人たちをして、タヌキには決して危害を加えまいという不文律をこしらえさせた。次来、その村では今に至るまで、タヌキは取らないことになっている。